ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risnan minasan, kyo 2020年3月10日火曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。世界保健機関は COVID-19 の新しいクラスターを北京で懸念することについてお伝えします。世界保健機関は中国の北京でコロナウイルスの新しいクラスターの出現について心配していると主張しました。100件を超える新しい症例の出現は市内最大の市場、つまりシンファディ市場に関連しています。世界保健機関の緊急事態プログラムの責任者であるマイク・ライアン博士は6月16日火曜日に BBC が引用したように、これに取り組むための迅速な対応と包括的な手順を見たいと述べました。地元メディアは COVID-19 ウイルスがシンファーディ市場に輸入された酒を置くために一般的に使用されているいくつかのまな板で発見されたと報告しました。このレポートは北京の多くのスーパーが彼らの酒製品を撤回させました。先週の土曜日以降、シンファーディ市場は完全に閉鎖されており、周辺地域の多くも厳しい制限を受けています。2日後、中国は約200の COVID-19 テスト場所を建設し、5月の終わりからシンファディを訪れた約20万人に連絡を取りました。それでは次のニュースです。シンガポールは金曜日からほとんどの規制を解除したことについてお伝えします。シンガポール政府は6月19日金曜日から少数の人々の帰国を強化し、レストランや商店の営業を強化します。ただし、各市民は活動中に安全な距離を維持する必要があります。これはロイターが報告したように、6月19日月曜日にシンガポール保健省によって発表されました。シンガポールは4万人以上に到達した COVID-19 の陽性例を記録しました。移民労働者の寮での大量感染後に陽性例が増加しました。しかし、シンガポール政府は月曜日に移民労働者のクラスターからの陽性の症例は減少したと述べました。地方当局によると、シンガポールでのCOVID-19 感染の大きなクラスターは見つかりませんでした。それでは次のニュースです。ネパールはコロナ勝利 講義に参加する5人の外国人観光客を国外追放したことについてお伝えします。ネパール政府は5人の外国人観光客を強制送還し、2年間ヒマラヤの国に入るのを禁じます。これは彼らがコロナウイルスへの対処における政府の対応に対する抗議に参加した後に行われました。6月15日月曜日にロイターが報告したように、デモ参加者はより良い隔離施設とより多くのコロナウイルステストを要求しました。大衆はまた COVID-19 と戦うための医薬品の購入に透明性を要求しました。ネパール移民局長官のラメシュ・クマル氏は、中国と米国の観光客にはそれぞれ1万ルピーの罰金が課されたと述べました。オーストラリア人は抗議の写真を撮ったことに対して2倍の罰金を課されました。5人すべては国際便が継続した後、それぞれの国に送還されます。ネパールは閉鎖の一環として7月5日まですべての国際便を一時停止しました。それでは次のニュースです。トルコの戦闘機がクルドの過激派を再び攻撃したことについてお伝えします。6月14日日曜日、現地時間にトルコの戦闘機がイラク北部のクルド人過激派の本基地を再び攻撃しました。トルコの国防省は無人戦闘機による作戦を実施したことを確認しました。トルコ国防省の公式ソーシャルメディアアカウントで6月15日月曜日にロイターが報告したように、イーグルクローと呼ばれる作戦を始まったと述べました。トルコの飛行機はテロリストのリーダーたちが隠れていた洞窟に爆弾を落としました。トルコはトルコ東南部クルド人およびグループの本拠地であるイラク北部の両方でクルディスタン労働者党のゲリラを定期的に標的としています。それでは次のニュースです。海洋水産省はラジアンパットの持続可能な観光のためのニューノーマルのプロトコルを準備することについてお伝えします。海洋水産省は西パプア州のラジアンパットで持続可能な観光を行うためのニューノーマルのプロトコルを準備し、大規模な社会的制限の実施後段階に入ります。海洋空間管理局のアリオ・ハングの局長は月曜日にジャカルタで、ラジアンパット地域は海洋空間を実施していないエコロジカル観光地として国際社会から紹介されたことを思い出させました。ラジアンパット地域ではニューノーマルの観光の実施において、自然、文化的、社会的保護の経済活動と生態学的活動のバランスを維持することが重要です。リスナーの皆さん、これで最後のニュースです。インドネシアとモロッコの関係は迅速に推進されなければならないことについてお伝えします。在インドネシアのモロッコ同窓会は6月15日月曜日に、インドネシアとモロッコの間の60年間の外交関係を記念して国際回想セミナーを開催しました。基調講演者としてインドネシア外務省の中東部のアフマッド・リザル・プルナマ部長は出席しました。アフマッド・リザル・プルナマ氏はプレゼンテーションの中で、将来のインドネシアとモロッコの関係を より早く促進する必要があると述べました。このため彼は COVID-19 との戦いで勝利しなければならない2カ国を含む考慮すべき多くのことがあると付け加えました。彼はインドネシアとモロッコは協力して COVID-19 パンデミックに対処するための医療機器の必要性を確実に満たす必要があると述べました。
インド
ネシアとモロッコは公平な医薬品と COVID-19 ワクチンを手頃な価格で入手することに関する国際的な支援を動員する力になる必要があります。現在インドネシアの外務大臣とモロッコの外務大臣は COVID-19 に関する国際調整グループのメンバーです。この外務大臣フォーラムは全ての人々、特に発展途上国のためのワクチンのために戦う手段として使用することができます。 COVID-19 に対する戦いに加えて、中東局長のアフマッド・リザル・プルナマ氏はインドネシアとモロッコも協力して経済の鈍化と戦い、パレスチナを支援し、イスラエルによるパレスチナの併合を防ぎ、多国間主義を強化する必要があると述べました。インドネシアとモロッコの60年間の外交関係を記念する国際仮想セミナーは、在マロッコインドネシア大使ハスル・アズワル大使、在インドネシアモロッコ大使であるオーワディア・ベン・アブデラ大使、ウスタド・アブドゥ・ソマッなどの講演者も含まれていました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はショッピングモールやショッピングセンターの再開からの希望についてお伝えします。インドネシアの一部の州政府はモールとショッピングセンターの再開を6月15日月曜日から強化しています。ジャカルタでは少なくとも80のモールが再び営業しています。モールの入り口から温度管理、手洗い設備、タッチの少ない設備など、モール管理者が準備を備えています。もちろん非常に重要なことは、モールに入る人の数を制限することです。ジャカルタの州政府は同時に入ることができる訪問者と従業員の数をモールの有料の 50% に設定しています。また営業時間も限られています。以前はほとんどのモールは午前10時から午後10時まで営業していました。現在のジャカルタの大規模な社会的制限の移行期間中、モールは午前11時から午後8時までしか営業できません。一部の人々にとって、モールとショッピングセンターの再開は待望の一つです。彼らにとって自宅で約3ヶ月後にショッピングモールを訪れることは娯楽とストレス解除になります。しかし心配して恐れている人は少なくありませんが、ショッピングモールやショッピングセンターの再開により、実際にコロナウイルスにさらされる人々の数が増加します。実際インドネシアでの COVID-19 の陽性例の数はまだ増え続けています。アハマッド・ユリアント氏は6月15日月曜日に COVID-19 の取り扱いを担当する政府広報担当者が発表したところ、インドネシアでは COVID-19 の陽性例がさらに1017人増加しました。しかし一方で気になる事実もあります。インドネシアの家計消費は COVID-19 により 急激に減少しました。中央統計局のデータによると、2020年の第1四半期の家計消費の伸びは、2.84% で、昨年の同時期の 5.02% から低下しました。一方、家計消費は支出の面でインドネシアの経済成長に主要な貢献をしている要素の一つです。インドネシアの小売企業家協会の会長であるロイ・メンデイ氏は、全国テレビ放送局での議論の中で、モールやショッピングセンターの開設は単なる物理的なものではないと述べました。中小企業、オンライン郵送、モールやショッピングセンター周辺のコミュニティビジネス活動など、複数の小売業務の相乗効果または影響があります。すべての政策にはリスクがあります。リスクの大きさは実行によって異なります。モールやショッピングセンターの再開により、インドネシアの経済成長は再び高まることが予想されます。解雇された従業員は仕事に戻ることができ、中小企業は彼らの市場を取り戻し、それがインドネシア人の家計消費を増加させます。この方針は安全と健康の優先して実施されます。その成功の鍵の一つは、高度な規律を持つインドネシア人の準備状況です。健康プロトコルはまだ実装する必要があります。モールとショッピングセンターの再開がインドネシアの経済成長を後押しし、COVID-19 展開の新しいクラスターにならないことを願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1908年6月16日に西スマトラ州でのブラスティング戦争のことから始めます。ブラスティング戦争は西スマトラ州のミナンの人々に対するオランダ政府の恣意的な行動が原因で発生した戦争であり、コミュニティが何世代にも渡って所有しているミナンカボーの習慣に反した土地税の適用が原因でした。ブラスティング戦争はカマンで始まり、その後西スマトラ州のパダンにあるリンタウブオなどの他の地域に拡大しました。1908年6月15日から16日までに行われた戦争は、戦争で亡くなったシェフ・ハジ・アブドゥル・マナンによって指揮されました。一方、マンゴポ地域での戦争は、女性戦士であるシティ・マンゴポによって 修道されました。次は1963年6月16日にファレンティナ・テレシコファはソビエト連邦からの最初の女性宇宙飛行士であることについてお伝えします。1937年3月6日にロシアのヤロスラフ・オブラス州のボルシュエ・マスレニン高校で生まれたファレンティナ・フラディミロフナ・テレシコファはソビエト連邦出身の女性宇宙飛行士でした。ファレンティナ・フラディミロフナは宇宙に飛んだ世界で最初の女性でした。彼女は1963年にフォストック6号スペースシャトルを使用して飛行しました。ファレンティナ・テレシコファは70時間50分空にいて地球を48回旋回しました。最後は2010年6月16日にブータンタバコ規制法は2010年6月16日に議会によってブータンで可決されました。この法律はブータンでのタバコ及びタバコ製品の植え付け、収穫、生産、販売を禁止しています。国民総幸福の重要な要素であるブータン国民の身体的な健康と幸福の理由からタバコ規制法は精神的及び社会的健康に対するタバコの消費とタバコの煙への暴露の有害な影響を認めています。法律はまたブータン政府がタバコの中止を促進するためにカウンセリングと治療を提供することを義務付けています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia
I'm not afraid to die. saja tak kau izinkan untuk buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan kita masih bersama.
Voice of Indonesia.
Rizman の皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはユネスコの思考理事会のセッションで COVID-19 影響緩和策を表明したことについてお伝えします。在フランス県、アンドラ県、モナコ県ユネスコインドネシア共和国大使のアルマナタ・ナシル大使は2020年6月8日と9日に開催された第6回ユネスコ執行委員会特別会合の仮想会議に出席しました。この機会にインドネシアは教育、文化、科学、通信、情報センターに対する COVID-19 の影響を緩和する上でのユネスコの重要な役割を強調しました。ユネスコの公式サイトで公開されているように、インドネシアはユネスコプログラムがパンデミックの緩和と適応及びビジネスの新しい方法に貢献する必要があるなど、いくつかの点を強調しました。その際に、インドネシアの教育システムでは物理的な存在と仮想学習の組み合わせを教育システムの永続的な設備として適用します。 kemru.go.id の公式サイトで引用したように6月11日にユネスコの方法と作業計画に対する COVID-19 の影響を議論した会議でアルマナタ・ナシル大使は、ユネスコはまた、現在の危機において、包括性を維持しながら、より効果的かつ生産的に機能できるように、その作業方法を適用させることができなければならないと述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Selalu terlalu sana.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。インドネシアより世界を届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は西ジャワ州の民族的な料理ブラヨをご紹介します。ガル地域に旅行するときにガルのドドルの様々な味に加えてブラヨットケーキも試してみる必要があります。ブラヨットの形は楕円形で、わずかにシワの寄った皮と茶色です。この特別なスナックはレレス地区、カドゥンオラ地区、ワナラジャ地区で見つけることができます。
ブライオとは、黒糖、米粉、ピーナッツ、ココナッツオイルの原材料から作られています。この成分を混合してからブライオ混合物になるまで攪拌します。ブライオとはスンダ語から来ています。つまりぶら下がっているケーキを意味します。米風の混合物が揚げ終わったら、ケーキは小さな竹の棒で持ち上げて、ケーキの皮を引き上げ、砂糖粉がケーキの底にぶら下がるようにします。このようにぶら下がっているのはがブラヨと呼ばれます。そのためこのケーキはブラヨケーキと呼ばれます。ブラヨケーキの原材料はこのケーキ自体の味に大きく影響します。例えば異なる品質の黒糖を使用すると異なる味が生成されます。そのため原材料の使用においてブラヨケーキを作ることは不注意にすることはできると意味ではなく、材料の品質は美味しいブラヨケーキの製造に重要な役割を果たすと考えられています。ブラヨケーキは暖かい時に提供した方がいいです。ケーキが寒いになっても劣らず美味しいです。そのためガルトの典型的なお土産として販売される大量のブラヨケーキを作る生産者もいます。このスナックは様々な味で作られています。少なくともカンクン地域周辺の訪問者が味わうことができる5種類のブラヨの味があります。それはごま味、ジンジャー味、チーズ味、ピーナッツ味、オリジナルの味があります。ブラヨの様々な味は通常対象のプラスチック容器で販売されています。価格は小型コンテナの場合は7500ルピアで、大型コンテナの場合は15000ルピアです。一つの大きなコンテナは約20個のブラヨケーキが含まれています。リスナーの皆さん、これでパサワナインドネシアは終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
keningmu basah di matamu. Apakah itulah cara
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRE 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局と協力して提供しています。今回は Berapa harga makanan di sini? 日本語でここの食べ物はいくらですか?についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、Berapa harga makanan di sini? 日本語で、ここの食べ物はいくらですか?についての会話を聞いてください。今回は、アパートで、ケフィンは、ラマとエコーにアパート周辺の食べ物の値段について聞いています。
Berapa harga makanan di sana?
Sekitar 15 ribu rupiah.
Kamu mau makan apa?
Mungkin roti bakar, tapi aku juga akan mencoba makanan lain.
Kamu bisa coba ayam goreng. Di sekitar sana juga ada ayam goreng.
Berapa harga ayam goreng?
20 ribu rupiah.
Listen, 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Berapa harga? Berapa harga? 日本語でいくらですか?いくらですか?ロティバカル。ロティバカル。日本語でトースト。トースト。Berapa harga makanan di sana? Berapa harga makanan di sana? 日本語で、あそこでの食べ物の値段はいくらですか?あそこの食べ物の値段はいくらですか?Kamu semester berapa? Kamu semester berapa? Nihongo de. Anata wa dono gakki desu ka? Anata wa dono gakki desu ka? Sekitar 15.000 rupiah. Sekitar 15.000 rupiah. Nihongo de. 15.000 rupiah gurai desu. 15.000 rupiah gurai desu. Kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Nihongo de. Anata wa nani o tabetai desu ka? Anata wa nani o tabetai desu ka? Kamu bisa coba ayam goreng. Kamu bisa coba ayam goreng. Nihongo de anata wa fried chicken o tabete mite kudasai. Anata wa fried chicken o tabete mite kudasai. Kaiwa de wa berapa? Nihongo de ikura という疑問詞があります。その文脈で、berapa という疑問詞は、値段を聞くために使っています。berapa harga makanan di sana? 日本語で、あそこの食べ物の値段はいくらですか?という文章は、あるところの食べ物の値段について聞くために使っています。その文章を答えるために、あなたは、その値段で答えることができます。値段がはっきり言えない場合は、すきたる、または、キラキラ、日本語で、何々ぐらいを使うことができます。次の例を聞いてください。Berapa harga makanan di sana? 日本語で、あそこの食べ物の値段はいくらですか? Sekitar 15.000 rupiah. Sekitar 15.000 rupiah. 日本語で15.000 rupiah ぐらいです。15.000 rupiah ぐらいです。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Berapa harga makanan di sana? Sekitar 15.000 rupiah.
Kamu mau makan apa?
Mungkin roti bakar, tapi aku juga akan mencoba makanan lain.
Kamu bisa coba ayam goreng. Di sekitar sana juga ada ayam goreng.
Berapa harga ayam goreng?
20.000 rupiah.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマリエの歌をお送りいたします。まず、リアンを聞いてみましょう。ボイサンリが歌います。リスナーの皆さん、リアンという曲は、サハリ・リアンが作曲しました。この曲は、純粋なリアンに例えられるように、ある人の愛について、語っていますが、彼の愛が奪われたために消えました。曲の悲しい歌詞に合わせて、この曲も悲しい音楽で、テンポはゆっくりです。ボイサンリは、ポップミナン、マレ、インドネシアのノスタジア、サルワン、ダンルノスタルギア、リミックスからスローロックまで、奥の音楽ジャンルをマスターしたミナンの歌詞です。それでは皆さん、ボイサンリによるリアンです。どうぞお楽しみください。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @foi_indonesia、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。